はい、ライトニングトーク第3弾、あやでクイズを作ろうということで、日野春が発表します。クイズありがとうございます。クイズを出すってどういうことですかっていうのはとりあえず見ていただきましょう。こんなことですね。これは、始まる前にちょっと画像を見ていただいたと思うんですけれども、四国の淀線という路線にあるローカル線の駅でハゲという駅があります。難易度3です。それはいいんですけれども、これは、うちのゴーストレチハルカに、入っているユーザーに難読駅名と読み方を答えさせるクイズということで、こういうのが入っています。でこれが一体どうやって実装されているかというところから入るんですけれども、まず、クイズってゴーストがまずクイズの問題文をしゃべります。淀線の駅です、読んでねと、でユーザーが、まあ、この場合はインプットで、回答を入力すると。で、この難読駅名のクイズとか、あとはうちの、家庭教師のお姉さんっていう、フリーシェル使わせていただいているゴーストでも、まあ、家庭教師ということで、お受験のクイズを、出してくれたりします。で、クイズに必要なものは2つです。それはインターフェースと、データです。インターフェースというのは、この問題文を表示したり、回答を入力したり、正しい答えを表示したりということで、データはその中にはめ込まれる、問題そのものです。でこの2つの違いは、何かと言いますと、インターフェースは最初に作れば、あとはもう使い回しが効くと、全部同じ形で表示することもできます。ただデータは多ければ多いほど多い、もちろんいいですし、クイズの問題はどんどん増えていくとみんな喜びます。でこの2人をごっちゃにするとどうなっちゃうのというのをちょっと、作ってみましたが、オンクエスチョンという関数があります。これ実際に、家庭教師の真城先生が、バルーンに表示している内容そのものなんですけれども、問題の内容と選択肢、その他、あとは答え、スピルトミルクアンサーというチェイントークが後ろについてますけれども、全部手書きで、動かそうとするとこんなようなのがずらーっと並ぶことになります。別にこれでもいいじゃんと、動くんだからと、どうしていけないのかっていうのは、まあ、ちょっと考えてみれば分かるかもしれないんですけれども、じゃあ選択肢の順番をいちいち、ランダムにしていませんか、できません。あとはちょっとこの問題と選択肢の間のウェイトを長くしたいんですけど、できません。ということで、こうやってベタ書きにしてしまうと後々、非常に苦しいことになります。で実際にこれ表示した例なんですけれども、この赤枠の部分、これは実際に問題とかで内容の変わる部分です。それ以外の部分、下向きの三角形がありますけれども、そういうところは、どの問題でもこうやって表示されるということになります。この2つがインターフェースとデータという区分になります。この2つを、辞書の上で構造的に分離した方がいいんじゃないのというのが今回の話の肝ということになります。分離するってどういうことでしょうか。これ左側が、いわゆるさっきまで言ったインターフェースの部分ですね。問題を、表示する、出題する関数、答え合わせをする関数、そういうものが、全部詰め込まれています。でこの中には問題文は一切含まれていなくて、もう一つのこのクエスチョンデータという方に、問題のデータが全部入っています。問題を増やすときはこのクエスチョンデータという方を、書き換えてやればいいので非常に管理が楽です。で、ここから先ちょっとアヤの話になってしまうんですけれども、アヤでの、私がやっている実装をちょっと説明します。クイズのデータは、配列として保持しています。これは、アヤでは配列、それも汎用配列、じゃなかったっけ、なんだっけ、早いのはね、汎用配列が、非常に扱いやすくて、動作が早いということから、汎用配列に入れています。でさらにこいつを、ランダムトークとして、扱うためにパラレル構文というものを使っています。このあたりは SSP の、アヤのリファレンスを見ていただければ動作は分かると思うんですけれども、この2つを使うことで、この大量のクイズのデータを、配列として使いやすく、扱うというのと、ランダムトークとして、重複の出題を回避するとか、そういう便利な機能がついていますので、問題数把握と重複出題回避という、2つの利点を、両方利用できるような構造にしています。で、今までのところで、問題と、その周りのインターフェースを分けるということを、今のクイズの話でやったんですけれども、この考え方はいろんなところで使えます。 例えば、別のうちのゴーストですけれども、クラシカの話をする有利クラシカルというのがありますが、その中には
無情だ、
無情です。すいません、本当は
無理やりしゃべってって言って無理やりお願いしたんで、もうちょっとしゃべって
すいません、本当はなんかね、もうちょっとね、いろいろ、面白いこと言う予定だったんですけれども、全部忘れてしまいました。要はざっくり言うと、こういう、コアになるインターフェースの関数とデータを全部分けて、さらにデータを配列にしてしまうと、AYAではですよ、AYAでは非常に高速に、便利に使えますよという、小技ですね、ということです。ちなみにこれの、続きはウェブで、というか続きはゴースト見てください、こんな風になっています。データは全部配列として、辞書の中に入っているということです。で、ちょっと飛ばしすぎましたので最後まとめさせてください。データをインターフェースを 分離すると何がいいですか。データの管理が楽になります。問題増やしやすいです。インターフェースの変更も楽です。ホームページでスタイルシートをいじるっていうふうに言えば、分かる方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう気分で選択肢の記号を変えたりとか簡単にできます。さらに問題数とかを簡単に把握できるようになるというのは、問題を配列にしましたので、アレイサイズとかの配列の大きさを求める関数を使えば問題数が一発で分かりますということです。ということで、とてもいいコードづくめなんですけれども、だからってクイズの問題が簡単に増えるというのは、そういうわけではなくて、皆さん、努力しましょうということです ね。はい、終わりでございます。すいません、適当な発表になりました。
一般的なプログラム問題でも使われる話ですか。
そうですね、ベタ書きにすると後々のメンテナンスが非常に苦しくなるというのは、
まあ、あると思うんですけれども、ある方はすっごい胃が痛いと思う
んですということで、胃が痛いと言いないですよね。避けてますよね。
まあ
多少やばいところがあるな。
本当は正直言ってこの発表の内容なんですけれども、私はこうやってるって時に皆さんがどうやってるのかっていうリサーチ全くしなかったので、正直非常に不安で、んなの当たり前じゃんって言われたらどうやって首吊ろうかと思って、まあこんな感じで、分けるといいよっていうのを、まあ、常々思ってたので発表させていただきました。皆さんありがとうございました。